西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。5月の西宮徹底解剖は、さあ向川線と赤同社を語ろうということでね、ゲストティーチャーに向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生をお迎えしてお届けしています。丸山先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、まあ本当に今ね、向川団地に保存されている赤同社、ね、たくさんの方が本当にね、懐かしそうにご覧になってたり、これがあって初めて見るみたいな方もまあいらっしゃったりするんですけど、ちょっとした本当にブームですよね。
そうですね、はい、もうあの赤同社がね、なんともこの団地にね、すごいこのインパクトを与えていますよね。
ありますよね。でもこの赤同社ってあのエリアで作られて、であのエリアを走って、で今あそこで余生を過ごしているという。
そうなんです
。すごいことなんですね、これ。
そうなんです。なぜ向川団地に保存されているかということになると、はい、まあ最後まで赤同社が走ってたのが向川線ですよね、
はい、
で向川線に最後まで走ってたからというだけじゃなくて、実は、向川団地前駅ってご存知ですよね、
はい、
その向川団地前駅のあたりに、向川車両工業というね、この電車工場があったんです、
はい、
であの赤同社もほとんどの赤同社はそこで誕生した。
すごいことですよね、これは。
ね、ということは、自分の誕生した地で、しかも最後まで働いていたところで保存されてる赤同社ということなんですね。
幸せですね、これはね。
そうですね、もう赤同社ね。
ね
え。まあ、前も言いましたけども、番号がいいじゃないですか。はい、7890というね、もう天にも昇る、しかも、1974年と1986年って言いましたけどもね、
はい、
あれ2つともね、虎年なんですよ。
うわ、
もうタイガースですよ。
それ偶然なんですかね。
偶然かね、まあ運がいいというのかね、
なんか縁があるんですね。
そうですね。
さあ、その向川線なんですが、今日は歴史をお話しいただくんですが、この向川線の歴史っていうのがまたこれすごいことなんですよね。
そうですよ。こう向川線の歴史を引いたらですね、もう全部こう調べていくと、引っ張っていきますと、まあ日本史は満点になる。それぐらい奥深い歴史を持ってます。
はあ。ということなんですが、さあ、じゃあ一体どこからお話を伺ったらいいのかと思うんですが、この向川線というのはそもそもいつ頃誕生して、何のために作られて、誰が利用していたのかみたいなところですよね。お話しいただけますでしょうか。
そうですね、はい、まあ、電車って誰か乗ってくれる人があるからこそ引っ張るんでね、
はい、
そうするとね、これ昭和18年と言いますから、1943年ですよね。
ほう、
これがね、あの向川線ができたところなんですよ、
はい、
で当時ね、そのまあ言ったら昭和20年が終戦ですから、まさにその2年前ですよね、もう戦況もだいぶ悪くなってくるけれども、そこでですね、まあ日本を守るための飛行機を作ろうということで、一生懸命向川団地、今のね向川団地の場所に、飛行機工場があったんです、
はい、
でその飛行機工場がどんどんどんどん大きくなって、団地、まあ、全体ぐらいのね大きな飛行機工場になっていって、これ何万人という人が働くようになったら、ここへ通うのって大変ですよね。
あ、そうですよね。
ね、はい、よう考えたら、向こう側駅で降りて、それはね、こう あの川沿いをずっと今堤防ありますけども、そこをずっと行くかどうかとかね、
はい、
それからその昔はね国道線って言って国道の2号線っていうのが今ありますけども、はい、そこへね路面電車走ってた。
走ってましたね。
走ってたんですね、
はい、
でその走ってた向こう側の向こう大橋っていう駅がありますよね、うん、向こう側にかかってる橋のところ、そこからずっと、まあ、乗り換えて下、ね、もうだいぶ南の方の向こう側団地のところの工場ですからえらい遠いですよね、うん、そこでね実は向こう大橋からあの堤防沿いを、初めはねこの飛行機工場ができたのは1930年なんですけども、はい、その頃の翌年です。1931年の昭和6年にバスが、ね、走ってた、
はい、
で向こう大橋からあの堤防沿いをずっとバスが走っていて、
うん、
それでそのだいぶ南の方の今の向こう側団地のところら辺あたりに停留所があったんですけども、うん、その停留所で降りて、そしてこうあの工場の方へ通っていったと。ところがさっき言いましたように18年頃になりますとね、だんだんだんだんその工場の方も飛行機工場大きくなってくるので、うん、それじゃあバスだけじゃ足りひんと。
あ、なるほど、輸送量が足りないということですか。
そうなんです
この工場っていうのはあの紫電海を作っていた工場なんですよね、
はい、そうですね、川西航空機というね、まあ、あの、はい、それもね、水上、あの工場の話も、うん、初めはあの海岸沿いにありますよね、でね水からこう離陸する、この水の海上から離陸する飛行機が得意だったんです。
あ、そうだったんです
か、はい、だからね錦台艇とかね、はい、いうこのこう水上から走っていってこう飛び立つっていうその技術がね、今 US2 とかに来てるんですよね。つまりそのどんな荒波のところでもこの着水できるというね、はい、ところがそのある島からね、と島の遠いところからこの海上に着水するのではダメだと、
うん、
で戦闘機として本当に陸の滑走路をやりながらこう飛んでいくっていう戦闘機が必要で、それでゼロ戦の後継機としてできたのが紫電海、
はい、
でその紫電海っていうのはゼロ戦よりもはるかにね倍ほどのエンジンを積んでてめちゃくちゃ優秀な、うん、あの戦闘機だったんですけど、はい、その戦闘機を開発しようというので、ずっとこうね注力大きく向上になって、行われたということですね。
じゃあ本当にたくさんの皆さんが、はい、そこで働いてらしたわけですよね。
そうですね。でそこでその通勤のために向こう大橋から本線の向こう側を通って、うん、はい、その最後にね今の向こう側団地前にあった駅まで、うんうん、そのずっと電車を引くと、そうするとね、まあ、本線からも便利だし2号線からも乗り換えてこう行けますよね、そういう鉄道がこの昭和19年には翌年にはもう突貫工事で完成したんですね。
なるほどね。あのエリアっていうのはかつてはいろんなものがあったエリアですよね。
そうなんですね、
はい、
でなぜねそんな大きな飛行機工場ができるのかと言ったら、やっぱ土地が必要じゃないですか。
ですよね。
でね、
はい、
飛行機工場になる前は何があったのかというと、
はい、
これ何やと思います。
え、何だったんでしたっけ。いろいろありましたよね。
ゴルフ場だったん
です。ゴルフ場、え、競馬場という話も聞いたよね。
競馬場はもともと競馬場やった。
あ、元が競馬場
で、ね、競馬場って言って、はい、実は競馬場っていうのはもう一つね、まあ、もともと阪神競馬場っていうその今の浜甲子園団地にあったところも競馬場だったわけですね、
うん、
それでそちらの方は後まで存続して、うん、阪神競馬場って言って今
二川に
ありますよね、
はい、
で
そ
の
あそこに
そう、はい、でもう一つ実はあったんです、
うん、
でもう一つあった競馬場というのがあって、うん、ところがね急に馬券の発売が禁止になったので、
うん、
その合併せざるを得なくなった。
うん、
それで今その阪神競馬場として残る鳴尾競馬場の方が残ったんですね、
はい、
でそうすると競馬場の跡地っていうのが、うん、まあ1年足らずでもうそれこそ競馬が廃止になりましたから、もう1年も経たないうちに廃止になったけども、競馬場には何がありますかね。
何がありバババ
そうですね、
広い土地
あるんですけども、はい、そこにあるのが芝が、はい、
あ、芝、はい、
ね、 そしたらこれええやんって言って、うん、イギリス人がそこのところに自分の作った日本で2番目のゴルフ場がそこへ移転してやってきた。ということはその芝からゴルフ場になって、はい、でゴルフ場から今度飛行機工場になった。
はあ、いろいろなこう歴史をたどって飛行機工場になったと。でもその飛行機工場っていうのはかなり長い間稼働してたんですか？
そうですね、1930年にできてからどんどんどんどん拡張していって、うん、
はい、
でも1900その終戦の間際のところには、うん、この空襲でね大打撃を受けてしまいますね、
ですよね、
はい、もう昭和20年のその、うん、空襲ですね、特に3月の空襲とかが大きかったみたいですけれども、はい、かなり、打撃を受けたというようなことになるんですね、うん、でもそれまではもう向こう側線でたくさんの人が、うん、まあ、通ってたと、
はい、
でその向こう側線のその工場への駅、
はい、
つまりそのできてね、まあ、そこで通勤する駅ね、そのね駅もね最初はねその川西っていう駅名が候補だったんです。川西航空、
その会社の
名前、
はい、
でところがね川西という名前じゃなくて、できた時は須崎っていう駅名だったんです。で須崎って言ったら、はい、今現在ね向こう側線って言ったら向こう側駅があって東成尾があって須崎があって向こう側団地前があるんですよね、でその向こう側団地前の場所にできたのが、まあ言ったら通勤するために目の前、今そうですよね、
はい、
向こう側団地前降りたらすぐ前に団地がありますから、まあ、工場、その代わりに工場があったわけですからね、
当時は ね、はい、
でそこが実は須崎だったんです、
うん、そうなんですか。
そうなんです。
じゃあ今の須崎の駅よりも もっと南の方がかつての須崎だった。
つまり向こう側団地前駅はもともとその須崎という名前の駅だったというふうに考えてもいけるんです。
あ、なるほど、そういうことなんですね。
はい、
は
で、その須崎の駅というところがあったんですけども、結局そのね、まあ言ったら空襲でやられますよね、うん、
はい、
でその向こう側線というのは実はその通勤だけじゃなくて、
はい、
じゃあここまでねその人をね、まあ、その向こう橋のところから向こう側を経て向こう側団地のね場所にあった須崎駅まで電車は通ったけども、ほんなら工場にいろいろ物資を運ぶのに、その SL の貨物も走らせたらええやんってなったんです。
SL でもそれって同じとこ走れるんですか
ね、で、はい、どっから走るんかっていうまず問題があるんですけど、
はい、
どっから走るんかって言ったらね、 JR の西宮、うん、ね、
はい、
甲子園口、
はい、
でまあよう考えたらあのもうちょっとですよね、向こう橋からちょっと行けばその昔のまあ言うたら国有鉄道ね、
はい、
まあ、あの鉄道省やから商船とか言うたけども、
はい、
そこのところにまで、はい、もうすぐ近いじゃないですか、
まあ、甲子園口、西宮、まあまあ近いですよね。
そうすると西宮の、
はい、
今の JR の西宮から、
はい、
西宮
ここです
ここですよね、
もう本当に桜井
駅のある、
はい、
ここから線路を、うん、あの、工場の引き込み線がねちょっとあったんですね、
うん、
でそれを使いながらそれと接続させて、貨物線を向こう側線の向こう橋までずっと回ったら、ここから考えたら延長して、
はい、
そのまま向こう側団地の工場のところまで貨物列車を走らせた。
いやいや、でもそれはもともとあそこはだって電車のですよね。そこに貨物列車なんか走れるんですか。
もともとね、はい、阪神電車に SL が走ったっていうのは似合わない話ですけども、でそうするとね、よくまあここでねご存知の方あると思うんですけど、
はい、
その SL の蒸気機関車のレールの幅っていうのは1067ミリなんです、
はい、
つまり1メートルちょっとなんですね、
はい、
ところが阪神電車は先進的に新幹線と同じ幅なんです、
うん、
1435ミリなんです。
幅広いんですね。
幅広いんです、
はい、
そうするとそれが同じ線路を使おうと思うのは不可能ですよね。
ね、普通そうですよね、はい、
そこでちっちゃい方の線路のためにもう一本線路をつけたんです。
その中にです
か。中に。
だから
電車の線路があります、はい、でその中にもう一本あるので、うん、なんと3本レールになった。
ほう、そんなことができるんですか。
できるんです。今ね結構ね新幹線と在来線を両方走らすのにそういう工夫もまた復活してるんですけども、結局はその三線機場と言われるんですけどね、はい、要するに3つあって、それで1本目の両脇両サイドを阪神使って、はい、内側のを SL が使うんですけど、もう1本目の3本目のやつは両方共用ですよね、まあ、まあ両方の車輪が走ることになるんですけども、はい、でそのこの両方の3本あるどっちかに寄ってますよね、3本目っていう。
そうですね、はい、
内側につける、でこれがね向こう側の方に寄ってたんです。向こう側線の向こう側の方に寄せて設置された。
それなんか意味があるんですか、ね、
いや単に僕が写真を見るときに、はい、これどっち向いてんねやろう思うときに、はい、あこれはここがこっち側が川の方やなっていうと分かるので、東側にその線路が2つあったら あこれはこっちから取ったんやなと分かるという、そういうことですね。
なるほど。そういう細かいところにも注目して先生はご覧になってらっしゃるんですよね。ああそうか。じゃあ本当にその SL があそこを走ってたと。
そうなんです
当時は。
そうなんです。ということはね、まさにその SL で、はい、この工場飛行工場のために全国から貨物が運ばれて、うんね、はい、そして向こう端からは電車が走って人々をこう運んでということが向こう側団地で行われてたというのが戦前の状況なんです。
はあ、なるほどね。
ところがね、はい、戦後になってもね、はい、その蒸気機関車はずっと走ってたんですよ。
え、そこでもう飛行機は作られてなかった
んじゃないですか。そうなんですよ。もう全滅になったんですけども、ね、そこのところがね、はい、甲子園一帯が実はアメリカ軍に占領された。
へえ、そうだったんですか。で
アメリカ軍に占領されて、はい、何のために使われたのかというと、西日本のアメリカ軍の車両の整備基地になったんです。
はあ、これまたすごいことになったんですね。
でそうするとね、はい、今度はね、はい、戦前は日本軍のためにねこの、うん、あの飛行機を作るために走ってた向こう側線の貨物がね、はい、アメリカ軍の命令で今度は走らされたんです。ということはアメリカ軍のジープやとか戦車とかね、はい、その車両工場ですから、はい、それらを積んで向こう側線が貨物列車が今度はアメリカ軍のために戦後を走り出したんです
。すごい歴史の転換ですね。でも戦車とかってめちゃめちゃ重たいんじゃないんですか。
そうなんですよ。でね、ジープとか戦車重たいでしょ、
はい、
でね向こう側線というその貨物の運用、つまり西宮のねこの JR のところから向こう側団地のところにあった、まあ米軍の基地ですよね、はい、そこまでに送るのにあんまり重たいから前から後ろからね両方後ろから押してね
登山列車みたいな感じなんですね。
両方に機関車をつけて、はい、で重たい車両を運搬してたんですね。
そうだったんですか。いやはあ、じゃあ当時はそういう光景をご覧になった方もたくさんいらっしゃるということなんですかね。
でゆっくりゆっくりねバーッとこの走っていってこのずっと堤のところを通りながら、はい、その西宮駅のところにやってきたというね、まあ、そういうことなんですけども、まあすごい歴史がありますでしょ
う、ね、え。でもそうやって貨物がその運ばれてきたんだったら人もですけどそこまでこう一緒にこう行ければ乗り換えとかもっと便利になったんじゃないんですか。
そうですよね。
で、
まあ、その辺はちょっと次回のお楽しみにしときながらですね、は
い、そうなんや。いろんなことがじゃあここからまだドラマがいろいろとあるわけなんですか。いやでも向こう側線っていうのはもう本当にじゃあその戦中戦後を通じて、まあ、ある意味その本当に歴史に翻弄された部分もありつつの、 まあ、いろんな大活躍をした路線ということなんですかね。
そうですね。はあ、で戦後はですね、まあ、どうなったのかと言いますと、はい、その向こうの須崎という駅がもうまさにもう米軍の方に使われてますから、うん、はい、電車の方はですね、はい、その再開しようと思ってもその向こう側団地前の場所に作れなかったんですね、駅を。
あ、なるほど。
そこで、はい、そのずちょっと北へ現在の須崎駅のあるところに須崎駅を移転しておいて、はい、そこから乗客を入れて向こう側駅まで再開した。それが電車の再開です。まあ、米軍によって貨物はね、まあ、相変わらず再開しましたけども、はい、その向こう側駅からその現在の須崎駅までが再開して、
うん、
でその再開したので須崎駅の場所っていうのはアメリカ軍が帰ってしまったと開きますよね、
はい、
でそこに電車工場が作られて、
うん、
その電車工場のところで作られたのが冒頭言いました
赤同社ということになるね。そういうことだったんですね。あ、でその後、まあ、あのエリアっていうのは開発があって、まあ、団地になったりするわけですけれども、そうなるとまたもうちょっとみたいな要望もあったりするわけですよね。
そうですね。
ね、
で飛行工場がなくなってしまったので、うん、向こう側線は目的を失ってしまったわけですね。はい、全然その初めは工場への運搬ということで、米軍も帰ってしまったし、
はい、
どうしようかというところで、
うん、
まさに団地になったということで、
うん、
じゃあ今度はね、まあ、向こう側までの線路っていうのを引きたくなるんですけども、須崎までですよね、再開してるのは。
ですよね。
そこで飛行機工場が鳴尾浜に移転をして、
はい、
そしてそこに須崎駅が、もともと須崎駅があったところにできたのが向こう側団地前駅と。
そういうことなんですか。じゃあ須崎駅っていうのが、その名称がこういろいろ前のところと今のところは違うと。
そうですね、今のところと須崎駅があのアメリカ軍のために北の方に移転して再開された。
はあ、なるほどね。いやー、いろんな歴史が向こう側線にはあるんですね。
そうですね、まあ、これを語ると何日語っていなければならないかというほどになってしまいますけども、
そういった歴史っていうのは今もきちっとその、まあ、資料としては残ってはいるわけですか。
そうですね、まあ、いろんなところでまあ残ってますけど、一番、まあ、あの阪神の方はその空襲を、ね、受けてだいぶ資料というのは失われてしまったんですけども、うん、まあ、外から考えると公文書館とかね、まあ、いろんなところでですね、逆に今度は外からいろんな資料を調べていけばいろんなことがまた分かってくるということですね。
先生はもう本当にこうだなんじゃないかなみたいなことはもう突き詰めて、必ずもう資料とか歴史と合わせてきっちりと検証なさってるということで、すごいことだなと思うんですけれどもね。じゃあこの向こう側線の歴史っていうのも、もうかなり綿密にいろいろともう照らし合わせながらということで、今このお話いただいたような経緯が分かってきたと。
そうですね、
ということになるんですね。
まあね、まあ、SL がいつまで走ってたかというのもね、まあ、いろんな資料があるけれども、それを、まあ、いつ辞めたんかっていう資料を探し出したりとかですね、まあ、そういうようなことばっかりやってるという感じですね。
すごいですね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、それでは丸山先生お願いします。
そうですね、それはね、向こう側団地前駅っていうのはもともとあの場所には何という名前の駅があったでしょうかというのがね、
はい、
問題でございますね。
現在の向こう側団地駅はかつては違う駅名というか、
で同じ場所に別の駅があった。さて、その駅名はというね、
はい、
問題でございます。
はい、先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、向こう側線の歴史というのを今日ね、いろいろお話伺ったんですけれども、向こう側線というのは駅はじゃあかつては何と何があったんですか。
向こう側駅ですね、
向こう側駅、
東鳴尾ですね、
はい、
そして須崎、
この3つだ。 今は
それに、まあ言ったら須崎駅はちょっと北に移動して、はい、代わりに向川団地前駅があると、こういうことですね。
東成尾駅というのが今回あまり登場してこなかったんですが、ここの最寄りには何があったんでしょうかね。
ここはね、はい、なかなかまた語れば難しい話がいろいろあって、
はい、
面白いものが出てくるので、これは、ね、最終回のねところでね、はい、いろいろとお話ししたいと思いますね。
そうなんですか、まあ、最終回、4週目は生放送でございますの で、もう先生にね質問とかをどんどんお寄せいただいて、まあ、どうしてみたいなこともぜひ紐解いていただきたいと思うんですけれども、先生はもともとは鉄道がご専門ではないですよね。
もともとはですね、
京都大学では農学部で博士号を取られたということなんですが、これどんな研究をなさってらしたんですか。
農業には水が大事なんですね、はい、で水が大事ということは水の動きをシミュレーションしよう、でそれをね、まあ、コンピューターで映像化するっていうのが、まあ、僕の研究だったんですね、
はい、
ということはコンピューターで映像を作るっていうのが、まあ、ずっと長らく続いているっていう、まあ、私の経歴ですね。
でもかつてのコンピューターっていうのは今に比べれば、ね、はい、性能もそんなに、ね、いいわけでもないので、ご苦労もおありだったと思うんですが。
そうですね、まあ、画像を出すっていうのが今のようにアニメーションにならないので、
はい、
まあ、画像を出したらそれをですね、なんとアニメを撮る16ミリの撮影のカメラで一コマずつ撮っていって、はい、で映写機にかけて初めてですね、ああ動いた動いた、シミュレーションになったっていうのがですね、まあ、研究してましたね。でまあそれからですね、まあ、データのことについて考えてみて、いろんなまあデータの歴史とかっていうことになってくると、まあ、ナイチンゲールとかね、実は世界で初めて、は
い、白衣の天使のナイチンゲールさんが
世界で初めてね、はい、円グラフ、カラーの円グラフをナイチンゲールが作った。そうなんですよ。でそうするとどんどんこの歴史っていうのは面白くなってきますよね、でペリーの歴史を調べてまた本を書いたりね、してたら、なんと地元もっと面白いじゃないのっていうことになって、はい、その、まあ、海外をやってた歴史というもの、また幕末のあたりの科学の歴史を、まあ、逆にこの西宮を中心にしてその歴史に当てはめてみたという、こういう経緯ですね。
だから赤道社を追ってらして、そのデータもきちっとお出しになって、今日のこのお話にもつながってると、こういうことなんですね。いや、これはすごい研究をなさってるなということなんですが、さあ来週は幻の阪神甲子園口駅というタイトルなんですが、と思われるかもしれません。
そうですよ、ね、これね、
楽しみです、これも、はい、はい、来週も先生どうぞよろしくお願いいたします。さあ、向川線と赤道社を語ろう、ゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。